がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回のご相談は静岡県にお住まいのがん治療中40代の女性からいただきました。ケモブレイン、タモブレインについて取り上げてほしいと思います。あまり知られていないと思うのでより多くの方に知っていただきたいです。そして先輩の皆さんがどのように乗り越えたのか知りたいです。ということで今日はこのケモブレイン、タモブレインってどういうものなのか説明をお願いしたいんですけれども、初めてね、この言葉耳にする方もいらっしゃると思います。ケモブレイン、タモブレインって率直に何ですか？
ケモって、ケモっていう言葉があるんですけど、ケモって抗がん剤で、タモはタモキシフェンっていうホルモン剤の一種なんですけども、はい、それをもじっています。要は、ケモブレイン、タモブレイン、そういう治療をやることによって、その治療の最中、もしくはその後に、記憶力だとか、あと、物事を考えて何かこう判断したりだとか、あと、神経を使う作業とかに、なかなか集中ができない、集中力だとか、っていうことに、ちょっとこう、一時的に支障が出る、そういった症状のことを、ケモブレイン、タモブレインって呼んでますね。
いわゆるその、薬の、副作用みたいな風に捉えてよろしいんですか？
そうですね。大枠では私たちそういう風に捉えています。ケモブレイン、タモブレインって言い方をするんですけど、ただちょっと気をつけなきゃいけないのが、もう原因が絶対これだっていう風に、もう全て確定しているわけではなかったりしてですね、まだ解明できてないことが結構ある話でして、中には、がんそのものの影響だとか、あと、脳に当てた放射線治療の影響も一部あるかもとか、いろいろ言われてたりするので、ちょっと大枠で言うと、自分は抗がん剤受けてないから、この症状は絶対ケモブレインじゃないに違いないとか、決め込まずに、ちょっと医療者に症状を伝えるってことも非常に重要だっていうのは、ちょっと前置きはしておきたいなと思います。
タモブレインという意味ではホルモン療法による副作用と対処法についてね、この番組の第126回でも詳しくご紹介しているのでそちらも参考にしていただければと思うんですが、やはり私もホルモン治療を受けている時に集中力が続かないとか頭がぼんやりする、本当にこう考えが続かないっていうことも確かにあったので、これってただ抱えている病気そのものに対して何かこう命に影響があるとかそういうものではないので、今は薬の副作用と思って乗り切るしかないかな、でも辛いなと思った経験があるんですよね。
まさに今の小賀さんのおっしゃる通りで、今抗がん剤の副作用っていうと、例えば脱毛だとか、そうです、吐き気だとか、とにかくこう、心理的にとか、目に見えて辛そうっていう物事に対して、非常にこう、支持療法薬といって、どんな風にそれを予防していくかっていう支持療法薬の開発っていうのは、この、過去20年ぐらいなので、かなり注力されてきた、時代がありました。そういう中で、ケモブレインが実はちょっと渦漏れていたというか、ちょっと繰り返しになりますが、例えば吐き気なんかに関しては、この抗がん剤をすると、何割ぐらいの方に吐き気が出て、なおかつ、それがどういうタイミングで出るのか、みたいなことを解明してですね。で、その解明の結果、この抗がん剤は、8割、9割の方に吐き気が出る。それも、非常に、脱水を引き起こすぐらいの、結構重篤な症状にも近い方もいらっしゃるので、できるだけ吐き気が出ないように、この抗がん剤を投与するときには、吐き気止めを一緒に投与しましょう。はい。っていうような、そういった治療の流れを新しく作ってきたりした経緯があるんですね。ただ、ケモブレインに関しては、そういう中で、ではなかなか患者さんからも語られることがまだまだ少なかったっていうことだったりとか、あとやっぱりその医療者から見ても客観的に評価しづらい、把握しづらいものだったりするので、医療者側からもこの抗がん剤をやると、ケモブレインになる可能性が高いですとか、こういうことが気になったら言ってくださいねっていう声かけはまだまだそこまで積極的ではなかったりするので、患者さんもこれに陥った時にも、自分の精神的な落ち込みから来ているものなのか、治療に関連するものなのかわからないままに、ちょっと抱え込んじゃうっていう傾向があるなっていうふうには感じています。
本当にそうですよね。 そもそも例えばこう加齢によって記憶力とか集中力って落ちてしまったりする中で、じゃあがんの治療を受けているからこのケモブレインが落ちてるのか加齢によるものなのかっていうのもね、なかなかこう分かりにくいところもありますよね、
うんうん、そうですね。なので今日もしこの放送、まあこの後ちょっとね、こうどういう症状なのかみたいなお話もするんですけども、なんかこう自分にもちょっと当てはまることがあるかもしれないなって思った方は、ちょっとそういう症状がこうどういう頻度で、どれぐらいの強さで出るのかとか、ちょっとメモを取ってみていただいて、それを担当の先生に共有していただくっていうことが第一歩かなと思っています。それが本当にこう加齢によるものなのか、やっぱりこう治療に関連しそうなことなのかって見極めもしてもらって、見極めをした上でやっぱりちょっとこう治療に関連しそうだなっていう場合には、まあちょっとまだまだそこまでこう特効薬があるわけではないんですが、対処療法的にでもですね、こう例えばお薬の投与で何かこう軽減できそうないかっていうこととかも検討してくださることがあるので、まずはちょっとこう自分が今すごく気がかりだったことがここに当てはまりそうかどうかみたいな、取っかかりにしていただけるといいかなと思いますね。
ケモブレイン、タモブレインってその記憶力とか判断力とか集中力に影響が出てしまうっていうのは伺いましたが、こう具体的にもっと言うと、例えばこうこんな時にこんな症状みたいなのっていうのはあるんですか？
そうですね。私結構忘れられないのが、患者さんがやっぱポロッとおっしゃったのが、いつもだったら何でもないようなことが思い出せないんです。まあ、例えばその同僚の名前とかがパッと出てこない、なんとか、スパッと抜けてしまうとかですね。やっぱり集中力が続かないっていうのもそうですし、あとですね、これも患者さんおっしゃったのが、なんかこう物事を構造的に考えるっていうのがとても難しくなる。お料理なんかがその最たるものだっていうふうにお話しされた患者さんがいて、実はお料理って料理してる時だけじゃなくて、やっぱ買い物をする段階から今日何を作るからこれとこれとこれが必要。で、なおかつ家族が何時ぐらいに帰ってくるから何時までに作るためには、これとこれを同時進行でやってとかって結構行動的に計画を立てますよね。
うんうん、そうですね。
それが途端にもうできなくなってしまった。うん、まあ、要はマルチタスクがすごく難しいっていう状況が、やっぱりよく聞かれるっていうこと。やっぱ当然のことながら、そういう状況の中でいろんな作業、日常生活ってまあいろんな作業の積み重ねだと思うので、やっぱりいろんなことをやるのに時間がかかるとか、
うん、
あとはその集中力が落ちると同時に、やっぱ気が散るっていうのもよくおっしゃってますね。普段病気になる前に会社の中でこういろんな人間がフロアにいる中で仕事をするのが全然苦痛じゃなかったのに、なんかすごく周りの音がもう気になっちゃって、
うん、
もう集中ができない、なんか自分がおかしいのかなってすごくこう悩まれる方とか、
うん、
やっぱいらっしゃいますね。
本当にその日常生活に、自分も経験した身だからこそ言えるんですが、うん、こうボディーブローのようにじわじわ効いてくるというか、
うん、
こう脳の中に本当に一枚膜がかかってしまったかのような感じだなぁと私は思っていたんですが、うんうん、ちなみにこのケモブレインってどれくらいの確率で発症するっていう、そういう数字とかはやっぱり難しい、出てないものなんですか？
私が知る限りではまだそこまで解明されてないと思います。一部ですね、
うん、
今年の春ぐらいにこうがん治療経験者の約半数ぐらいが経験すると言われてるっていう話だとか、こういう薬が結構効果的になるかもしれない、これから研究をしましょうみたいな発信はありましたけれども、でもまだそれぐらいの情報の段階ですね、うん、だから逆に言うと、まあ、一部の話とはいえ、そういうこと報告がなされるぐらい、実はがん治療の中ではやっぱり結構ちゃんと注視していかなきゃいけない副作用なんだとは思います。
先ほど坂本さんはその対処療法的にはなるけれども、うん、先生にちょっと相談してみてとおっしゃってましたが、薬っていうのがじゃあ対処療法だとはいえあるものなんですか？
本当に全てのなんかこの症状がありますって言った方に対して、確率的にこの 治療薬を投与しましょうとかっていうものが、あるわけではないようなんですけども、
うん、
その認知機能の低下とかに対して、アルツハイマーの治療薬だとか、あとその中枢神経の刺激薬だとか、そういったものを、こう、状況に応じて治療薬として選択することもあるようですが、そこまでの情報しか、情報というか、そこまでの状況ですね。うん、なんかとにかく、しかしとも、これが特効薬ですとか、あるいは予防薬ですっていうようなものは、今のところ、確定してないという理解です。
そうなんですね。じゃあこれってそのずっとがんの治療を続けているとこのケモブレインって続いちゃうのかなって不安に、ね、なられる方もいらっしゃるとは思うんですけど、症状ってその時間が経つと軽減されたり逆に重くなってしまったり、この辺どうですか？
実際治療中にちょっと自分の様子がおかしかったなって思ったけれども、ふと気がついたらもう亡くなってましたっていう段階の、そういう短期間で症状が過ぎ去っていく方もいらっしゃれば、治療が終わってからもうちょっと数年この症状に悩まされてますっていう方もやっぱりいらっしゃるのはいらっしゃいます。でもそれがその違いは何なのかみたいなことになると解明されてないっていう、なんか今日解明されてないの連呼ですごい申し訳ない感じです、うん、なんですが、まあでもそういう実態ですよね。
そのようやくケモブレインっていう存在がまあ認知されて、まあ、ここからいろいろ研究だったりも進んでいくっていう状況なのがきっと現状なんでしょうね。
そうですね。で、一つ言えるのは、やっぱりこのことについてしっかりちゃんと解明をしていくべきだよねって、とにかくそこに至ったこと自体はやっぱり私は良かったなと思っています。そしてケモブレインっていう単語を言って、多くの医療者が、そっか、それねっていうような共通言語になってきてることも良かったなと思っています。
で、うん、
まあ、本当にそこはもう研究者の先生方、まあ、臨床の先生もそうですし、研究者の先生方にも、今も今後本当に頑張っていただきたいと思うんですけど、やっぱ過去の、先ほどのお話じゃないですけど、生徒剤の使い方っていうことも、やっぱり時間はかかったにしろ、変化してきたのと同じで、やっぱりまずは気づいて、新しい方向に向かってですね、動こうっていう動きが出てきてるのはすごくいいことなんで、やっぱり期待をして諦めずに、その取り組みを注視していきたいなと思いますし、あとやっぱり患者さん、研究って何でもそうなんですけど、やっぱり結構その研究に参加してくださる患者さんの協力って必須なんですよね。
そうですよね。
そうそう。やっぱ患者さんたちも、まあなんかもしお声掛けとかがあったら、やっぱり今後の開発っていうことに含め期待をしてですね、ご協力いただくといいのかななんて思ってたりはします。
うん、はい。本当にね、今までケモブレインという言葉知らなくって、いや自覚してなかったけど、今回のお話聞いて、あれ自分もそうだなとか、ご家族もそうだなと思った方は、ぜひね、担当医の先生だったり、がん相談支援センターにね、相談をしていただきたいですね。
そうですね。まあ、実際相談支援センターにご相談いらっしゃる方々の中にも、相談にいらっしゃった時はですね、がんの治療が一段落して、仕事に戻ったんだけれども、こう思った以上に自分が前と同じように仕事がなかなかこなせなくて、すごくこう今後どうしようか悩んでるっていうような切り口での、うん、ご相談にいらっしゃる方がいらっしゃるんですね、一定数。で、その方たちに話聞いてると、やっぱ先ほど申し上げたような、やっぱりその、なんか締め切りを守れない、その締め切りがあることは分かっているし、うん、もう間に合わないなって分かるんだけども、その間に合わせるためにどうしたらいいかっていうことの頭の整理がなかなか難しかったりだとか、あとやっぱり音が気になって作業に集中できないとかっていうことをこうやっぱりお聞きしたりするんです。で、そういう中で私いつも私の立場から、相談員の立場からお話をするのは、やっぱりこう、まあ以前にもお話ししましたけど、年単位でその職場復帰っていうことって、慣らしていく必要があるっていうことは、まあ大前提としながらも、結構経験者の方々のお話をよく相談に来た方に伝えるんですけど、そういう時って、いきなりもう仕事できないって、全部0か100かで言うんじゃなくって、今のこの症状があるながらにも、自分が培ってきたスキルを生かした仕事を、に携わるためにできることなんだろう、工夫できることなんだろうっていうことで一緒に考えてみませんかって言います。うん、で、この症状があるときってやっぱり、今までだったら会議だとか、どこかに訪問するっていうのって、うん、頭で記憶すればよかったようなことでも、それでもとにかく手帳を持ってメモマンになる。だったりとか、そのメモも会議室の場所だとか、訪問先の住所とか、電話番号とか、もう全部手帳に、もうその、 スケジュールのところに書き入れて、しまうっていう。まあ、手間はかかるかもしれないけども、それがわからなくなっちゃったり、焦らないように、メモになるっていうことだったりとか、あと職場に、環境整備っていうと、環境の配慮っていうところで、集中した仕事をするときに、こういう症状がどうしても出てしまうから、例えば、イヤホンをつけて、周りの音をシャットアウトした状況で、仕事をすることを許容してもらえないかっていうようなご相談をしてみるとか、っていうことを、推奨していたりしています。まあ、お仕事って、皆さんが思ってる以上に、いろんな役割を持ってるんですよね。例えば私だったとしても、サポーティブケアセンターっていう部署の副センター長としてセンター長の補佐の業務をやっていたり、でもソーシャルワーカーの、スタッフのみんなの人事労務をやっていたり、あるいはもう本当に本業としては相談員としての業務があったり、結構いろんなことを仕事をしていると役割を担ってますよね。で、例えば妊娠とか出産とか介護とかご病気とかで、そういうことで今までになっていた役割をいきなり100から0に全員が全員山口百恵流で言うとマイクを置くわけじゃないじゃないですか。やっぱり、ケモブレインも、やっぱり、一生続くわけではないと思うので、やっぱりこう、今、自分が抱えている役割、になっている役割を、今この症状がありながら、遂行するためには、優先順位としてはやっぱりここはやるけれども、ここの部分は一時的に、やっぱりお休みさせてほしいとかっていう交渉を会社としていく。っていうことも、一つかなと思っていたりします。なんかすごい熱くなっちゃったんですけど、ケモブレインっていうことで、本当にこれ、小川さんおっしゃるように、これは本当ずっと続くのかなって、皆さん非常にしんどい思いをされてるんですが、そのことで大事な、こう、せっかく持っているスキルだとか居場所を全部、なんか、なくさないでほしいなと思いながら、はい、ケモブレインの回でしたって感じですね。
本当に辛いですけど、いつかこのトンネルを抜ける時が来るってね、どこかでこう思いながら、本当に辛い時には先生たちにも相談をして、がん相談支援センターの方にも今みたいにちょっと生活のコツみたいなところもね、教えていただきながら、うまくね、乗り切れると本当にいいなと感じます。
そうですね。で、一個だけ補足すると、やっぱりこれってなかなか人に伝えづらかったりとか、共感してもらうのが難しかったりするので、やっぱり患者会の皆さん、同じような体験をした方々に、あなたどうやってちょっとこう会社と交渉したとか家族に分かってもらうのにはどんな話し方が一番伝わりやすかったとかって、体験に基づく情報を患者会などの場を通じて知るっていうのも結構力になるかもしれません。まあ、何よりも同じ体験をした方々とこれきついよねって話、お互いに声を出して共感するっていうこと自体も時にはすごく大事な支えになるかと思うので、その点もちょっと付け加えさせていただきます。
はい、そうですね、もう共有してみんなでお話をするっていうだけでもね、少し気持ちもね、軽くなりますね。さて、次回は精神女子大学教授の小林真理子さんをお迎えして、親が癌と診断された時の子どものケアについてお話を伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく、がんと生きる。 ホルモン療法による副作用もそうだったんですが、これがこう治療の副作用なのかどうなのかはっきりわからないまま苦しい思いをするっていうのは本当に辛いですよね。周りをうまく頼って、そして医療従事者の方もうまく頼って、少しでも負担が軽くなるといいなと思います。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X、旧 Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、 Instagram、YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、 Spotify、 ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きるで検索して、ぜひブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。